国際情報フォーカス。皆さんこんにちは。クリエイティブメディアディレクターのみきです。
国際政治アナリストの菅原いずるです。
この放送では日本のメディアではあまり取り上げられない国際政治や外交安全保障分野の重要トピックスにフォーカスを当て、国際政治アナリストの菅原いずるさんがちょっぴりフランクに分かりやすく解説していきます。この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーの提供でお送りいたします。さて、前回は民間軍事会社やロシアのワグネルの歴史、そして6月にワグネルの反乱に至ってしまった背景についてご説明いただきましたが、今回はその続編になりますね。
はい、そうですね。今回は反乱後一体ワグネルはどうなったのか、それからプリゴジンはどうしているのか、まあそもそもあの反乱は何だったのかという点についてお話ししていきたいと思います。
はい、最近はもうワグネルについて日本のメディアで取り上げられる機会も少なくなりましたよね。
でしょ、
はい、
もうみんなすぐ飽きてしまうんですよね、はい、というか、まあ、次々に新しい事件起きますから、でメディアっていうのは常に新しいことが、ね、起きたらそれを報じるという使命があるから、まあ、仕方ないんですけれども、ですので、まあ、以前に、ね、報じたこうワグネルの問題なんかもよっぽど新しい動きが出てこないと、まあ、報じないでしょ、
はい、
でも物事ってやっぱこう続いていくものなんですよね。で一つの事件が、まあ、次の事件のきっかけを作って、
はい、
まあ、それで新しい問題を生むといったことがあるわけですけども、次々に新しいニュースだけ追いかけてると、この、ね、その前に起きた事件の総括、あれ一体何だったのかという、 こう意義を理解するということにまあつながりません、
はい、
ですからそれが次に、ね、どういう問題を生むのかという分析にまあつながらないんですよね。ですので、まあ、この番組では日本のメディアではあまり取り上げられないトピックに、まあ、フォーカスを当てるということで、
はい、
まあ、メディアで、ね、話題になっていようがいまいが大事だと思うトピックを取り上げたり、まあ、掘り下げたりということをして皆様に大事な点をお伝えしていきたいというふうに思っています。
本当にそうですね。次々に新しいことが起きていますけど、まあ、ある事件が解決したわけでなくてもメディアでは次々に起きる新しい問題にフォーカスが移ってしまいますから、まあ、いつの間にか忘れられて解決したように思ってしまいがちですよね。
そうなんですよね、
はい、でもその事件は未解決のままで次の問題を生むきっかけになっていると、まあ、メディアではその経過について報じられませんので、まあ、新しい問題が突如起きたように思われますが、そうではなくて実は以前に起きた問題が原因だったということが非常に多いような気がしますね。ということで今回は菅原さんにワグネルの反乱とは何だったのか、その総括をお願いしたいと思います。
まあ、改まって総括とか言われるとですね、まあ、緊張してしまいますけども、はい、まあ、でもあの事件本当に不思議なことはたくさんあるんですよね。
例えばどんなことでしょうか。
まあ、一例を挙げると、反乱の首謀者であるプリゴジンが全く処罰されていないと、
はい、
もうまあ少なくとも今も生きているということですよね。普通反乱を起こしたらどの国でも反逆罪とかですね、
はい、
まあ、国家反逆罪みたいな、まあ、重罪として、まあ、あの死刑にあたるような、あのそういう、ね、罪に問われる場合もあるわけですよね、ですけれどもプリゴジンはベラルーシ、まあ、お隣の、ね、ベラルーシに、まあ、亡命させられるような形で生活の拠点をまあ移しているようなんですけれども、
はい、
ただ時々ロシアに戻ったりしてるのも確認されてるんですよ。だから普通亡命したらこう戻ってこれないわけですよね。
そうですよね。
でもロシアにも出入りしてるという、まあ、非常に不思議な状況が起きています。まあ、そもそもプーチン今回の事件を反乱というよりもですね、より小さな内輪もめのような形で些細な問題として扱おうとしているんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。7月13日にですね、プーチン大統領はロシアのコメルサントという、まあ、経済誌なんですけども、
はい、
そこのインタビューに答えてまして、その中で、まあ、このワグネルの反乱って6月24日に収束したんですけども、
はい、
その直後の29日に、プーチン大統領はクレムリンで大統領府でプリゴジンとワグネルの幹部と会談したというふうに言ってるんですね、
はい、
でプーチンはワグネルにロシア軍の中にですね、まあ、戻ってまあ、一緒に戦おうよということを提案したんだということをこう、ね、プーチンさん自身が言ってるんですけども、それをプリゴジンが断ったんだというふうに説明しています。
はい、
まあ、つまりプーチン大統領はワグネルに対して、まあ、穏便に対応したんだと、 少なくともワグネルの部隊、まあ、戦闘員たちをですね罰するつもりはないんだということを、まあ、メディアを通じてアピールしてるんですよね。
なるほどですね。
不思議でしょ。
はい、不思議ですね。
それともう一つですね、こうワグネルが反乱を起こしてモスクワに部隊を送るというふうにこう、まあ、そういう行動を取ったわけですけど、
はい、
それをロシアの軍それから治安機関誰も止めた様子がないんですよ。
なるほど、そうなんですね。
でモスクワのね実際近くまで部隊を進めましたしね、
はい、
で本来であればモスクワのこの主要な治安組織であるまあ、連邦保安庁、まあ、FSB とかですね、
はい、
ロシア軍の情報機関参謀本部の、まあ、GRU といって、はい、まあ、情報総局、まあ、そういうところも何らかのやっぱ行動を取らなきゃいけないわけですけども、そういった行動を取った形跡はなくて、逆にこの GRU のですね、アレクセーフっていう副局長がいるんですけども、
はい、
まあ、彼なんか反乱の初期にプリゴジンと会談をして、でその時にプリゴジンはショイグ国防長官とですねゲラシモフけしからんと、で彼らを捕まえるんだってことをこう言っていて、
はい、
それに対してアレクセーフ副局長、まあ、やればいいじゃんみたいなことを笑って答えてる映像なんかが出回ったりしてるんですね。
はいはい、
でそういうことを考えるとロシア軍の中にはプリゴジンと同じように、うん、今のロシア軍の幹部にやっぱ批判的な人が多いっていうことなんでしょうね。
うん、
ですから相当軍の中にはプリゴジンですとかワグネルに同情的で、まあ、協力した人もいるんではないかという可能性があるわけです。
はい、
それと7月25日にこれアメリカのワシントンポストが報じてんですけども、この反乱が起きた当日プーチン大統領はですねもう対応できなくて決断できなくて麻痺状態だったということをこう伝えてんですね。
はい、
で実際にはこの反乱が起きるこう 2,3 日前からですねどうもプリゴジン反乱の準備をしてるらしいということがこうクレムリンにも伝わっていたらしいんですけども、
はい、
プーチン大統領はまあちゃんとしたこう方針を示すことがなかった。でロシアの地方の政府の当局なんかはですね、まあ、クレムリンからもそれから軍からも何の指示も出ないと、でだからワグネルの進軍を阻止することもしなかったんだということも報じられていたり、まあ、だから実際はですね一体何が起きたのかってよく分かってないこといっぱいあるわけですね。
そうだったんですね。不可解なことがたくさんあるっていうわけなんですね。
そうなんです。ですから、まあ、本来総括というのはですねこういった細部にわたるところの事件の真相まで含めてやっぱ情報が出てこないと、はい、できないわけですね。ですから、まあ、何十年か経っていろんな情報が出てきて初めて、総括ができるということで、まあ、本来は歴史家の仕事です。
はい、
まあ、ですが、まあ、現時点で断片的な情報をつなぎ合わせて、それであの事件のまあインパクト意義は何だったのかと、まあ、今後の影響は何なんだろうということで一応こう現時点で分かることということで、まとめてみたいというふうに思います。
はい、
でまず一つ言えることはですねプリゴジンのこの軍幹部ロシア軍上層部への批判ということが、
はい、
これだけ大っぴらになされたということですね。でウクライナ戦争が実は軍の幹部が言ってるような形でうまくいっていないんだということ、
はい、
そういう軍幹部に対する不満というのが表明されてしまって、でその不満をもとに行動まで起こしてしまったということですよね。はい、でそれを軍内部には同調する人たちがいてそれを止めないとそういう人たちも多くいたわけです。
はい、
ですからプーチン大統領も今回この行動に出たワグネルの人に対してですね厳しい処罰を与えられなかったっていうことですよね。
なるほどですね。
だからこれは一つ今後の、まあ、戦争のあり方にも影響を与えるでしょうし軍の統制で軍の統率これがまあ最終的にはプーチン大統領自身のまあ、ある意味統治ということにも関わってくると思うんですけども、
はい、
そういう、まあ、短期的にはね事態を収束させたのでなんとなくうやむやになってますけども
そうです、ね、
中長期ではですねこれ大丈夫なんですかという、うん、まあ、プーチン政権自体の統治の、まあ、なんて言いますかね脆弱性だとか、はい、そういうことにもつながってくる問題だろうなというふうには思います。
はい、
それともう一つは結局ですねこのプリゴジン、ね、今はベラルーシの方に移動してそちらを拠点にしてるっていうことなんですね。
はい、ベラルーシ
ですね。実際には7月19日に発表してます、
はい、
我々はベラルーシに滞在することが決まりましたという言い方をしてるんですね。
なるほど。
ですから政府と折り合いをつけて、
はい、
まあ、プーチン大統領と折り合いをつけて我々はベラルーシの方に移動したんだと ということで、7月中には実際に、まあ、3000名とも4000名と言われるですね、
はい、
ワグネルの戦闘員が拠点をベラルーシの方に移して実際にベラルーシの軍を訓練するという様子も発表されているわけですね、はい、ですので、まあ、一応こう処罰はされずに隣の国に移動して、そこで、まあウクライナ戦争には関わらないんだけれども、うん、一定の仕事を与えられて活動を続けているという状況が出てきています。
なるほどですね。
それと、はい、この時にプリゴジンは面白いこと言ってるんですけども、
はい、
我々はアフリカに力を入れるんだって言ってるんですね。
アフリカですね。
アフリカなんですよ、
はい、
でもともとアフリカでね、このワグネルは、まあ、いろんな活動をしているわけですけども、
はい、
そのアフリカに改めて力を入れるということを言っていて、で最近ねアフリカで面白い動きが起きてるの知ってます？
何ですか？
ニジェールってあんま日本人には馴染みのない国なんですけども、クーデターが起きましたよね、はい、
そうですね、ニュースになりましたね。
ニュースになりましたね。でこれって結構面白い動きで、
はい、
このニジェールってアメリカがアフリカにおける対テロ戦争の拠点としてはですね、非常に大きな拠点を置いてた国なんですよ、
はい、
そこでクーデターが起きてしまいましたということで、これはアメリカのアフリカにおける対テロ戦争に大きな影響を与えるんですね。
なるほど。
でアメリカって面白い国で民主主義の国なので、はい、軍事クーデターを起こした国に対して軍事支援やっちゃいけないんですよ。
なるほど。
そういう法律で決まってるんですね。なので、ニジェールで軍事クーデターが起きてしまいました、はい、ということはこれまでニジェールに行っていたいろんな軍事支援でできなくなる、まあ、ストップするということになるわけですね、
はい、
そうするとニジェールは、まあ、どっかの国にね、うん、他の国に依存しなきゃいけない、助けてもらわなきゃいけない、
そういうこと
です
ね、
ということで、おそらく、はい、ロシアに助けを求めるんではないかというとか言われています。
なるほど。
で実際このニジェールでもですね、もともとフランスの影響が強いんですけども、はい、フランスってまあ植民地でひどい国なんだということで反フランス感情をね焚きつけたり、反米感情を焚きつけたりっていう情報作戦を、はい、かねてからロシアはやっていましたということで、はい、今回のクーデターに直接関わっているっていう証拠はないんだけれども、はい、少なくともクーデターが成功するようなあいろんなこう情報的な環境をね作ることにロシアが一生懸命やってたということは今アメリカ政府も認めているんですね。
そうなんですね。
それと最近面白いのはこのニジェールの新しい、まあ、この軍事クーデターを起こして、
はい、
まあ、政権を握った将軍がいるんですけども、
はい、
それがですね8月の2日だったかな、マリに行ったんですよ、お隣のマリ。
マリですね。
マリというとこのワグネルが数百名もいて、マリの政府を支援している国なんですよね。
なるほど。
そこにこのニジェールのですねクーデターを起こした将軍が行って、
はい、
その大統領に対して支援してくれてありがとうって言ってるんですよ。
なるほど。
ね、でいやこれからも協力しましょうということで、今 CNN とかですねアメリカメディアが今騒いでるのは、はい、このニジェールクーデター後のニジェールにワグネルが入っていくんではないかということが言われていまして、
はい、
ロシアは、まあ、ワグネルを使って引き続きウクライナではあまりうまくいかないんだけれども、はい、このアフリカね、アフリカでアメリカの影響力をそごうということをやっていて、それに引き続きワグネルは、まあ、協力を続けているという実態があるということで、ですので、まあ、こういう反乱を起こしたにもかかわらず、
はい、
引き続き、まあ、ロシア政府との関係というのは、まあ、良好に保ちながら今後もやっていきそうな気配だという、そういう感じが見えるということなんですね。で、まあ、結論というところまで、大きな話ではないんですけども、
ええ、
今回の反乱にあたって、まあ、誰も処罰されてないってことなんですよ。
そうですね。
ですからプリゴジンはロシアの、ね、うん、軍の幹部がいけないというふうに言ったわけですけども、ロシア軍の幹部が別にだからって、処罰されてるわけでもなく、
そうですね、
クーデター反乱を起こした、ね、このプリゴジンの方も別に処罰を受けてない。
そうですね、受けてないですね、う
ん、で結局ですねなあなあに終わらせたんですよ、プーチンさん。ね、
解決されてない、
解決されず、完全に解決されずに、なんとなくなあなあにして、
はい、
この問題をやり過ごしているということなんですね。
なるほど。
で、まあ、短期的にはそれで、まあ、いいんじゃないかと思うんですけども、はい、先ほど言った通り軍の下の方の人たち、ね、軍の中には、 今の軍の上層部に対して批判的な人がいて、
そうです ね、
ワグネルに対して同情的な人がいる、
はい、
そういう批判の目っていうのがこれから出ていくんではないか、ね、そういうことをこう止められないという状況を作ってしまった、ね、それをうやむやにして終わらせてしまった。
なるほど、
これ独裁者としてこれで大丈夫なんですかというですね、大きな疑問がついているということなので、
はい、
短期的にはなんとか収束させたんだけれども、長期的にはですね、やっぱりプーチン政権自体の権力基盤というのがやっぱり一定程度こう脆弱になりつつあるぞという、そういう兆候になるんではないかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。ちょっとこううやむやにしたことでまた次の問題の火種になるかもしれないなっていう雰囲気が、
そうですね、ロシア国内ではやっぱりこうそういうことが将来的には出てくるだろうなということと、
はい、
あとはそのワグネルを引き続き使ってですね、アメリカに対してはロシアが挑戦しようということをこう続けているという、それがですね、ですからワグネルは引き続き、まあ、こう生きていると、
はい、
ね、ロシアのためにこう活動し続けているんだというのもですね、我々はこうしっかり見ておかなきゃいけない、ね、ワグネルはこの間ね反乱を起こしてプーチンを怒らせて、
はい、
それで終わってしまったんではないんだというところもですね、
我
々は忘れていけないんではないかなというふうに思っています。
はい、今回も貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きましてお知らせです。菅原さんが学校長を務められている国際政治外交安全保障専門のオンラインアカデミーオアシスでは随時会員を募集しています。菅原さん、このオアシスの活動についても教えてください。
はい、こちらは会員制のオンラインスクールで、国際政治や外交安全保障について基本から実践的な内容まで体系的に動画を視聴しながら自身のペースで学べるものになっています。この分野のプロフェッショナルの講師たちを集めた質の高い講義を提供していますので、ぜひたくさんの方々に受講していただいて、ニュースの背景がわかるだけではなく、自分自身で情報を分析していただいて、国際政治や外交安全保障情勢を分析できる能力を身につけていただきたいというふうに思っています。また、動画視聴だけではなくて、講師の先生方に直接質問をしたり、コミュニケーションを取る機会もありますし、また、クラブ活動といって、学校で言えば部活にあたるような活動もやっております。
例えばどんなクラブ活動があるんでしょうか。
例えばですね、外交安保実地研修の会といって、自衛隊の基地をみんなで研修してですね、訪問して部隊の様子を見学したり、自衛隊の方々と直接交流するような活動をしています。やっぱり実際に自分たちの目で見て現場にいる人たちの話を聞くことから学ぶことっていうのはすごく多いんですね。それとこういう活動を通じて会員同士の交流やコミュニケーションを深めるということができますよね。同じことに興味や関心のあるそういう仲間たちと一緒に楽しく学ぶと、そういう場を提供するのがオアシスですので、ぜひ皆様参加していただきたいと思います。
ありがとうございます。国際政治外交安全保障専門のオンラインアカデミーオアシスの申し込みは oasis-academy.jpオアシス -academy.jp までお願いいたします。ではお別れのお時間となりました。菅原さん、本日も盛りだくさんのお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
国際情報フォーカス、この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーの提供でお送りいたしました。